塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日はですね、菊池事件という冤罪事件について、ご紹介していきたいと思いますよ。まずこの菊池事件の概要をご説明したいと思います。舞台となっているのは熊本の山村ですね。この山村で、1951年の8月 A さん宅でダイナマイト爆発事件がありました。49歳だった A さんとお子さんの4歳のお子さんが怪我を負いました。そしてですね、この犯人は近くに住んでいる F さん29歳と見られて逮捕されました。ハンセン病の隔離施設であった菊池慶風園の特別法廷で懲役10年の判決が言い渡され、 F さんは控訴しました。この特別法廷というのはですね、ハンセン病患者の方が裁判所に行ったらこれ大変なことになるということで、隔離施設の中に法廷を用意してそこで裁判をするというもうとんでもない人権無視の措置だったわけですね。控訴審が進行中の1952年に F さんはですね、やはりこの菊池慶風園の中に設置されていた代用拘置所から脱走しました。 F さんの捜索が続いていた7月7日にですね、ダイナマイト事件の被害者だった A さんが全身に20数箇所、刺し傷を負って殺されているのが発見されました。そしてこの事件も F さんの犯行であるとされ、 F さんは逃走及び殺人の容疑で警察の発砲を受けて逮捕されました。特別法廷で開かれた熊本地裁の判決は死刑、控訴上告するもののですね、1957年に最高裁の判決で死刑が確定します。再審請求が3回にわたって取り組まれましたけれども、1962年3度目の再審請求が棄却された翌日にですね、福岡刑務所に移送された F さんに死刑が執行されてしまいました。この一連の事件が菊池事件と呼ばれているものです。この事件の背景にはハンセン病患者に対する差別偏見が広がっているわけですね。いつもはですね、狭山事件のことを取り上げている、この番組のメンバー野島美香さんがですね、菊池事件についてお話をします。早速お聞きください。
皆様こんばんは、野島美香です。今私は福岡に来ています。2月25日に、このラジオの収録をしています。皆さんは1952年68年前に起きた菊池事件をご存知でしょうか。実は今この菊池事件に関して国賠、いわゆる国家賠償請求訴訟が行われていて、明日26日に熊本地裁でいよいよ判決が出ます。今日は菊池事件がどんな冤罪なのか、国賠で何を争っているのかなどを、分かりやすくお話ししてくださるゲストをお呼びしました。福岡で弁護士をされています八尋光秀さんです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
まずはですね、八尋さんが菊池事件にどう関わっているのかっていうのと、簡単な自己紹介を兼ねて、お聞かせいただけますでしょうか。
弁護士になったのは1984年になりました。36年7年目になるのかな。主としてやっているのは、刑事冤罪事件というのは、たまにあります。それと医療過誤訴訟というのが、一番多いのかな。そしてあと一般事件も、やりますけれど、集団訴訟でいうと薬害エイズから始まって、雷陽防衛健国家賠 症訴訟、薬害 HCV、薬害肝炎訴訟と、今度の家族訴訟、この菊池国売などなどの事件をしています。冤罪でいうと一番古いのが鹿児島の夫婦殺しっていう事件で、まあ、通称高熊事件っていう事件ですね。多くの事件で無罪が出た時に無罪と旗を出すのがあるんですけど、あの旗の第一代目というまあ、そういう事件をやってます。菊池事件というのはハンセン病問題というのはですね、ハンセン病問題というのは、まあ、病気とかの話ではなくて、雷予防法という、法律と患者隔離政策によってもたらされた個々の患者さんあるいは家族にの人たちに対する被害の回復、これがまだなされてないということと、社会の中にハンセン病差別というものがまだ残っている、でこれを解消して被害の回復を図る、でこれを目的にして、その達成されていないという問題を国を挙げてどうしようかというのがハンセン病問題なんですけれど、その一つとしてこの菊池事件というものを挙げています。で菊池事件というのはどういう事件かと言いますと、2つ基本的には大きな事件があって、ダイナマイト事件という殺人未遂事件、そしてその後にいわゆる菊池事件といわれる殺人事件というものが2件重なってあるんですけれども、まあ、その裁判というのが、まあ、我々から言うと証拠関係がきちんとしていない、有罪証拠というものはどこにもないじゃないかというようなこととともに、裁判の手続き、捜査、そういったもの全般がハンセン病患者であるということで、極めて、低水準のですね、手続きで行われている。まあ、手続きもダメだし証拠もダメと、でそれで、死刑になってしまった、まあ、こういう事件のことを言っています。
はい、ありがとうございます。その菊池事件って今言った裁判もダメっていうところで、そのよく特別法廷っていう場で、行われていたということが、まあ、これぐらいは私もわかるんですけども、それについて最高裁が、2016年に特別法廷が、憲法違反だったということで謝罪をしているということがありました。でだけども結局謝罪はしたんだけども、再審はやらないっていうことになってしまったんですけども、その具体的に特別法廷っていうのはどんな状態、どんな裁判だったんでしょうか。
これはですね、一言で言うっていうのは難しい話なんですけれど、
ね、
多くの場合は隔離施設であるハンセン病療養所の中で刑事裁判を行って、そうしますと普通の裁判所では行われていないわけですね。で隔離の場所で裁判を行うということは、まあ、近代刑法で言うと、まあ、アウト、そんなのは裁判じゃないと、
いわゆる公平で公正な裁判じゃない、
ないということになる、
公開されてないということですよね。
そうです。そしてその特別な、ところで裁判をしていいという許可を最高裁判所は一律指定をしたと。ハンセン病の患者さんだったら全部そうしていいということなんです。でこれはですね、当時の刑事訴訟法の大幹もみんなそうで、雷病の人たちを除くと書いてるんです、公開裁判の例外として、まあ、そういう、はい、学者もそうですし実務家もそう考えていて、みんながみんなハンセン病の人たちはそういう刑事裁判の原則を守らなくていいという判断を当時していたんですね。
まあ、特別法廷に絡んで私草津の住環房というところに行ったことがあるんですけども、あそこは療養所 の園長さんっていうのは、懲戒検査保険っていうんですか、ああいうのを一律持っていて、いわゆる園長さんが、 警察の役割と検察の役割と裁判所の役割をやっていたっていうことなんですけども、これは一体どういう状況というかどういうことなんでしょうか。
これはですね、戦前の話ですね。
戦前の話、
はい、戦後も同じような権限指定っていうのはあったんですけれど、戦前はもっとひどくて、はい、いわゆる住監房の中に入れることができる、他の懲戒のですね部屋に入れることができるというふうに、されていました。で、とりわけ草津の住監房っていうのは、死者がですね確定認定されてるだけで二十数名に上っているということなんですね。で、それが国会で、問題視された戦後、敗戦後。で、その時にハンセン病患者に対してどんなことをしたのかということをね、その命を奪われた人の被害回復という方向に行かずに、じゃあどうやればいいのと、ハンセン病の患者であって療養所に収容されている人も罪をかぶらなければならないという議論から、じゃあどうやればいいんだということになって、この特別法廷というもので裁判らしいものをすりゃいいじゃないかと、それで作られたんですよね。
じゃあやっぱその戦前の住監房に入れられていた、その状況っていうのが特別法廷につながったということなんでしょうか。
そういうことです。問題になってどういう状況かって話聞かれたことがあると思うんですけど、私は鈴木浩二さんの話でね、その住監房の前で話を聞いたんですけど、鈴木浩二さんっていうのは、食事係って言ってね、食事を持って行ったりした経験のある方で、それでもう本当に月に一度ぐらいしか外に出さない、光を浴びることがないと、真っ暗な巨房の中にご飯1合だったかな、なんかもうこれぐらいの薄い弁当にご飯を詰めてそれを出すきりですよ、たくあんかなんかやってね。で、入れられた人が月に一度外に出される、だんだんそれが人間じゃなくて、もう本当に人間がもやしのようになるんです。そうやって亡くなっていくんです。で、冬は人間の干からびた体が布団にくっついて亡くなってるんです。
それあれですよね、凍っちゃったんですよね。凍っちゃった草津ですからね、冬はマイナス何十度でしたっけ。
20とかね。
そうですよね。 その状態で布団がもう凍りついちゃうと、その凍りついた布団に同じように凍りついて
縮こまってね、もう本当に人間が軽くなってくっついちゃってるっていう感じというふうに表現されます。だからそれを 冬場で、春とかね、秋とか、はい、その寒くない時はもやし透き通っちゃうんですって、そういうふうなところなんですというふうに私は話を聞きました。私はね、この問題が国会で取り上げられた時に何をすべきかっていうのは、まずね、そこで命を奪われた人とかそういった人たちのね、問題をどう総括するかとね、法律の下でやられてるわけですから、その被害回復の問題だとか検証の問題をねきちんとやるべきで、引き続き来館者を処罰するためのね弁法を考えるということなんかも言語道断なんです。そこからずっとつながってる。
結局その住監房は確か、国会で追及された時にやばいって言うんですぐ取り壊しちゃったんですよね。
そうです。
それはやっぱり悪いことしてるっていう意識はある意味あったんですかね。
いや、それは悪いことをしてるから裁判をしますっていうことにしたんだけど、
その時に、その時に、
特別法廷につながっちゃったわけですね。その時にね、どういう調整をしたかというと、裁判所に来られては困るって言ったわけですよ。
来患者は。
だから療養所の中でしていいっていうことにしようと。 そのためにこの裁判所法のこの出張裁判とかの時に使うね、その裁判場所の指定というものを弁法を使えばいいじゃないか。で、弁法だから一律指定にしたら、でそれが特別法廷の始まりなんですよね。最高裁にもこれだけのことをしていて、少なくともこの特別法廷についてはね、謝罪をしてないじゃないかと。で、さっきの雷洋防衛健康課賠償訴訟のね、あの後にできた検証会議でも、裁判所の責任ということで明記されているのに、これについて何もしないっていうのはどういうことかという問題提起をしまして、最高裁判所が調査委員会を作って、はい、でそれを調査して、違法な裁判を行いましたと、それと平等原則に違反するというふうに考えているということで、患者の皆様、家族の方々にお詫び申し上げるということをこう発表したわけですね。でそれを機に、じゃあ検察庁は、最高裁もこういう判断を示していて、最高裁としては個別の事件でね、何もアクションができないので、じゃあまずは検察庁がね、本来はね、特別法で全件の再審請求すべきという
話、そうですよね、うん、
それとこの菊池事件については早急にやれと、死刑事件だからと、まあ、こういう申し入れをした。でそれで、いやそういう再審請求はできませんということで、まあ、皆さん方にご迷惑をかけたと、謝罪とともに再審請求はできませんっていうもんだから、俺はダメでしょうって言って告売にしたと、こういうことですね。
告売でその再審請求審を行いっていうことを訴えてるんですか？具体的にその誰が何を訴えてるんでしょうか？
告売の原告というのは、告売っていうのはもう損害賠償請求ですから、はい、ただ相手が国というだけのことでね、いまだに残る偏見差別を国はできることからね、除去していかなければならないと。で偏見差別の元になっているものを除去するということを法律でも約束したし、裁判の後も約束したじゃないかと。今この問題が出ましたと、特別法廷についてどういう名誉回復をするのかというのが課題ですよねと。でその中で動ける一人は検察で、検察は再審請求をするという道があるじゃないかと。これをやることによって偏見と差別がね、減ぜられると、その根になっているものを一つは取り除くことができる。でそれを我々が求めた。でもそのことに、できませんという不作為というねことをやったと。でこれは不作為は許されませんよと。でそのことによって、本来であればね、この再審請求をしていれば減ぜられたであろう偏見差別の構造によってね、生ずる被害がそのまま減ぜられなかったということで被害を受けてるんだ。こういうちょっと難しいですけどね、
要するにさっきの告売で勝ち取った中のその被害回復、名誉回復ということが掲げられているんだから、じゃあ菊池事件だって再審しなきゃダメでしょうっていうことですかね。
簡単に言えばそう。それで法曹も最高裁もそう言ってるし、検察庁も自分ではそう言ってるでしょうと。
あ、はい、なるほど、よくわかりました。ちょっと難しかったかもしれないんですけれども
ですね、
はい、その告売 の、 原告の方々は、どういった主張をされたかっていうのを、具体的に何か印象深かったものとかもしあったら教えていただきたいんですけども、
うん、志村さんはね、やっぱり娘さん、被告としてまた死刑を執行された方の、菊池刑務所にいる時のお世話もされていて、でそういう獄中で心配されていた娘さんのこととか の、 手当もねされていた人なんです。まだ当時は若かったと思うんですけど、ですから、面会にも行くし、一緒に握手もするしね、そういう間柄であったのが急に執行されたということで、もう本当にとんでもない思いをしたということでしたね。で元々これは全 当時は全環境って言うんですけれど、全環境を挙げて再審請求してたんです。
全環境というのは、全国何でしたっけ、
全国反戦来、療養所、患者協議会、
うん、あ、そうだったんですか。全環境を上げてやってた。
そうです。それでそれにね、あのいろんな人も支援してんですよ。当時はあの中曽根とかね、ね、あのみんなこれ、最新支援とかはしてたんですよ。
国会議員も結構、
国会議員とかもね、著名な方もね、それでそれは何のためかっていうと、もうおかしいだろうと。戦後すぐのね、死刑判決で弁護人はね、死刑求刑されるって思っていても争ってないわけ。
あの、そう、弁護人があの何か言うことはありませんかで、何も言うことはありませんって言ったって言って、
それ第一回がね、うん、そして最終弁論もそうですから。
え、要するに弁護してないわけですよね。
そうです、
弁護人じゃないじゃん。
そうで、死刑求刑受けた後の弁論がそうですからね。だからね、そんなもうデタラメな裁判ですよ。だから福岡事件もそうだけど、
あ、そうだ、ここでだから、あの、その特別法廷がね、どんな法廷だったっていうのか、私がその聞くところによると、もちろんその菊池家風への中の隔離された療養所の中だから、もちろん傍聴人は一人も入れないし、あの裁判長も検察官もあのみんな防護服を来て、あの長靴を履いて、ほんで長所なんかはあの火箸でめくったと、うん、あの当然消毒とかもね、すごい、うん、あのビジュアル的にものすごい怖い感じですよね、うん、
療養所の中で開いたのと、あの菊池刑務所、
あ、そうです、
菊池刑務所の中でね、開いたこともあるんですよ。で、見てる人っていうのはその教会士の方とか関係の一部の方がね、招き入れられて見たと。で、あの菊池刑務所でやるときはその消毒して入るっていう、そうじゃないと入れないとこですから、誰が来ますもんか、その普通の人がみたいなことを言ってましたね。で、あのね、防護服とかをねするってっていうのは、まあ、そのどの辺までしたのかは別として、写真で出されているシーンっていうのは、防護服とかつけてるシーンっていうのは、それこそね、隔離を正当化するための絵図面なんですよ、あれ当時の。だから、こんなことをこんな風にやってんだっていう見せ物の、あの写真です。
ああ、だからこうしなきゃいけないから隔離してるんだっていうことです。
そう、そしてそれはね、もともとも隔離の必要がないって分かってる人いっぱいいたわけ。
でも、そうですよね、
予算を取ったりいろんなことをするためにね、あの、ああいうふうに宣伝したんです。
あ、宣伝ですか。
宣伝なんですよ。だからもうその当時から誰もあの知ってる人はね、そう思ってない。でもこの一旦入れてしまうと世の中出せないから。
そうですね。
はい、聞いていただきました。今回はですね、八尋弁護士にインタビューをした前半をお聞きいただきました。また次回はですね、インタビュー後半をお聞きいただきます。はい、ここでもう一つお知らせです。現在発売中のですね、フリー袴田インストゥルメンタル2曲の入った CD なんですけれども、これはですね、500円プラス消費税という非常に安い値段でね、売っておりますので、こちらは Amazon や全国の CD ショップ、またはアマゾンなどでご注文が可能です。ぜひお買い求めください。この番組の維持費、そしてですね、冤罪撲滅を目指す各支援団体への寄付に充てさせていただきたいと思っております。このフリー袴田はですね、若き日の袴田巌さんがグラブをつけてリングに駆け上がってくるようなイメージで作っている曲です。今日も最後にこのフリー袴田を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それではまた次回、おやすみなさい。We have come out. さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ。そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
君は俺を愛した、夢はもう